京都これからラジオ第2週は竹上久美子のこれからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。明けまして、
ごめんなさい、
やってしまいましたね。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。アシスタントの川原ゆまです。
ちょっと正月ボケやね、うちらね。息が噛み合ってなかったんですけど、新年早々平成30年ですよ。
はい、なりましたね、ついに。
びっくりするわ、もう。
はい、今年は平成ね、どうします、
どうしましょうね、ほんまに。まあ去年のね振り返りはね先月やりましたけど、うん、今年2018年のね抱負をじゃあ、はい、言っていきます。
あ、抱負
どっち、私さっき言う、
どうぞ。
じゃあ今年はですね、まあ、まあ去年はアルバムをリリースしましたけど、うん、今年もちょっとね音源を、
あ、なるほど、
作っていこうかなと思っていまして、やっぱり音楽を作るのがね一番ね、ミュージシャンなんで頑張っていきたいんですけど、もちろんねイベントも今年もね、
うんうん、
やりたいなと思っていて、これフェスね去年やりましたけど、
はい、その話しちゃっていいんですか。
まだね発表はちょっとね先になるので、ちらりと見合わせしかできない。
今年はやるんですか、どうなんですか。
今年はゆうまくどう、やりたい、
やりたいっすね、
やりたい、
はい、もちろんですね、それはやっぱりね、それはもうもちろん
今年はですねやるんですけど、うんうん、ちょっと例年までの、うんうん、まあ言ったらバンド系やったんですけど、うんうん、例年まではライブハウスでやってっていうところがちょっとあのもっと広げていきたいなっていうので、さらにパワーアップしたこれフェスになるんじゃないかなっていう感じで今ね、
まあ、僕も知ってるんですけど
そうやね、なんなんこの新年のそこの茶番のトークと思って、はい、そんなこと考えてるからうちら噛み合わんかったんで、はい、冒頭
何にも考えてなかった
です、ね、そうそう、まあね、その発表も番組でもおいおい2018年のオンエアでしていきたいなと思いますし ね、
またこれから変えていく形になりますね。
そうですね、なんかもっとこう老若男女を広げていきたいなっていう感じでね思ってますので、
楽しみにしております。はい、僕も、
はい、いろいろね決まってきてましてね、はい、進めてますのでよろしくお願いします。はい、じゃあゆうまくん今年の抱負は。
あ、今年の抱負ですね、はい、僕その挑戦っていうのをこう考えてるんですけど、うん、まあ、これフェスもだから変わっていくなと思ってて、自分自身もなんか変えていかないとやっぱりこうコレフェスにも追いつかんし、なんか僕のやりたいことももうちょっと変わっていくんじゃないかなと思っていて、今までやったことないことに挑戦していきたいなと。
コレフェスにも追いつかんってなかなか謙虚な。でも分かるわ、主催、うちら主催バンドですとか言ってやってるけど、はい、フェスが大きくなればなるほど、そのなんていうの、そのバランスっていうか、うん、こんだけ大きいことやってんのにライブしょぼかったとは絶対言わせたくないもんね。
そうなんですよ、
その気持ちはすごい。
主催バンドですってこう言えるようにちょっと自信をつける日、あの今年にしたいなと思っております。
ね、後ほどねちょっとあの特集もありますけれどもね、はい、まんまもね、
はい、
2018年ありますので、つばくらね楽しみですね。
よろしくお願いします。
はい、まあ、ミノラ君ちょっと休みなんですけど、ミノラ君もね今年はすごい攻めていく感じだったんでね、うんうんうん、楽しいね番組にしていけるように ね、そして、いろいろね音源もね新しいものもどんどんかけていって、素敵な音楽やそれから素敵な場所なんかもね今年は音楽スポットとかも ね、紹介していきたいなと思っておりますので、
はい、
今年も1年よろしくお願いします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。さて今月のコレソンは2017年に竹上久美子がリリースしたフルアルバムスローボートより海辺の旋律です。結構ね海辺の旋律って始まり方が重たいからあんまりラジオとかメディアでかかることが少ないんですよ。やっぱりこうサビ始まりのキャッチーな曲からかけるじゃないですか、はいはいはいはい、でもまあ自分の番組なので、
は
い、人気の
ここはかけておきましょう。
結構ライブでは人気の曲なんですけどね、やなちょっとオンエアしたいと思います。聞いてください、竹上久美子海辺の旋律。
孤独というものを感じるということは人の手ぬくもりを知ってるということで愛しいということは些細なその言葉に心を乱されて
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
これからミュージ
ー、続いてはゲストコーナーです。竹上久美子を育てた町京都、新しいものと古いものが融合するこの町で活躍するさまざまな人々をご紹介するコーナー、
今日の音楽人
です。
決まりましたね。
決まりましたね、はい、ここはやっぱりバッチリ、
はい、
やっぱりね、ジングルが大事です。スタッフはしっかりしてるっていうね、はい、そんな感じで始まりましたけれどもね、今月のねゲストはですね、毎月いろいろミュージシャンの方をゲストに呼んでて、うんうん、今回はねちょっと場所の紹介をしたいなっていうこともありまして、はいはいはい、こんな方をお呼びしました、はい、総合エンターテインメントスクールネスト代表の、そして島三兄弟をね元ね されておりました、あぐらさんです。
どうもあぐらです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
よろしくお願いします。
ねえ、あぐらさんはゆうまくんは初対面ですよね。
初めて
ですね。
はい、
初対面。もともと島三兄弟っていうね、うん、三味線とかも入ってるミクスチャーですか ね、
う
ん、
そうですね、
バンドされてて、うん、ラップをね、
あぐらさんされてて、そうですね、ラップやってましたね。
ね、こんなになんか温和な人だと思った なんかステージ上ではすごいこうもうピリッとしてる、
キャラクターがねみんなから言われるんですよ、ね、1年前に活動休止になって、当時はシベリアンハスキーって言われたんですけど、今柴犬って言われてます。
かわいい
です、ね、昼間、ね、昼間の柴犬、
だいぶね温和な方やったんやなってい
う、柔らかい人でよかったと思って僕
結構しました。ラッパーってねイメージそんな感じですけど ね、みんな柔らかい人多いですよやっぱり、
ね、うん、というあぐらさんなんですけれども、今回はまあそのバンドもされてたんですけれども、はい、今回はね、まあ、音楽教室というか、うん、エンターテインメントスクールの代表として来ていただいたんですけれども、うん、はい、こちらネストという場所なんですけれども、うん、今日アシスタントで休んでるんですけど、美濃原くんは一回私と一緒に、ね、来たことがあって、あ、というのもネストの1階に、まあ、私たちよくお世話になってる三谷さん率いるね、うん、TMS フィルムというね、レイニーの浜ちゃんとかがやってる映像の事務所があって、でそこでよくミーティングとかね、去年コレフェスの三谷さん手伝ってもらったし行ってて、で何回か来たことがあるんですけれども、まあ、ネストって、まあ、どんな場所なのかっていうのはあぐらさんからまず、ね、
はい、冒頭でもね総合エンターテインメントスクールという形で紹介していただいたんですけれども、まあ、基本的には音楽学校という形で、やらせていただいていて、1階にカフェがありまして、2階に座学をやる、小スペースがあって、3階4階に防音室があるというで、まあ、4階はコンソールルームとボーカルブースっていう、まあ、レコーディングもできるようなスペースで、もともとねスタジオマッシブって言って、京都 そのブラックミュージック界隈ではかなり有名なんですけど、風天っていう、バンドさんのエンジニアの藤谷さんっていう方がもともとやってらっしゃったスタジオが、元になってって、でそこを、僕らが引き継いでやってるというような形ですね。で、まあ、音楽学校なので、若い方からお年寄りの方までまあ、教えさせていただいているという形ですね。
学校なんですね。
そうですね。
そうですよ。それがなんかすごい本格的で、ネストの結構テーマでもあるんですね、その実践で役立つっていうようなところが。そうですね。
だから実際僕がその学校をやろうと思ったきっかけっていうのが、その憧れを喪失するっていうのがテーマにあって、はい、憧れって何なのかっていうと、例えばね、大昔であったら、冷蔵庫とかの三種の神器と言われるものを買うために働くとか、スーパーカー時代でやったらその車に乗りたいから頑張って働いてお給料を上げていくとか、やっぱ憧れがあるからこう経済が回っていくっていうようなものがある中で、まあ、今現在その音楽家の雇用ってなかなかないじゃないですか。
そうですね。
ね、音楽家で飯を食っていくってなかなか難しいんですけれども、まあ、そこで第一線でやってた人間たちがちゃんとその先生っていう立場で、人にものを教えると、でそれもその第一線のレベルもちゃんと CD を 発売してたりだとか全国活動してるような方々を先生に招聘することによってそういうまあ現場のその空気感っていうのを知ってもらえるようなスクールを作れたら一番いいんじゃないかなと。
なるほど。
でそれが、まあ、あの憧れを生むっていうところでは、まあ、そういったところもあるんですけれどもまたその先生の、ね、雇用の部分っていうのもやっぱ視野に入れてまして、うんまあ、10年何事も、ね、切磋琢磨して頑張ればあのもうやっぱプロなのでねでそれをまあちゃんと自分で解釈して人に教えるっていうことをすることによってあの新たにその職業としてのね先生の立場っていうのを音楽のこのポップスとかね普通のまあ皆さんが聞かれるようなエンターテインメントの音楽っていうものの中にエンターテインメントの雇用を生むというようなイメージで学校を作りましたね。
そうなんですよ。
面白いですね。
だから結構本当に授業も実践的だし、まあ、仕事にするっていう前提でね通ってる人たちが多いし、ね
うん、だからもう本当にその現場と直結なのであの例えばコンペの仕事を生徒に振るとか、う
んうん、作曲でね
生徒に振るんですね
CTM とか
この間もやりましたけれどもとある CM の楽曲を生徒に作らせるっていう、うんうん、だからもう本当に現場と直結しててお金もそこで生まれる
ってい
う。
あすごい。
なかなかないなと思って
面白いですね。
そうなんですよ。でまあねそのネストは巣っていうね、
はい、
のネストなんですけど、まあ、巣から飛び立っていくっていうテーマにねぴったりの、まあ、建物自体がすごいそのね1階のカフェもそうだし、うんうんうん、繋がっていてみんなの拠点となるような場所だなと。
そうなんですよね。だから1階のカフェに関して言うとあのスターエッグスっていう名前でやらせてもらってるんですけど要するにスターの卵がそこから、生まれてくるという形でアルバイトの子たちはみんな女優さんを目指してらっしゃったりとか。
そうべっぴんさんばっかりやね
べっぴんさんばっかりなんです。
目の保養ですね。
ぜひ来てもらいたい皆さんに、
そうなんです、
う
ん、
そういう方々をねそう
言われてもらえるんですかいいな
そうなんですよね、うんまあ、そういうね建物で私も2018年、まあ、去年2017年も体験レッスンとか時々させてもらってたんですけど、はい、2018年から、まあ、リトミック科というね幼児教育の分野のクラスと、ね、あとピアノキーボードかな、うん、キーボード科のねクラスも開講することになって。そうなんです。
もうねホームページ見てもらったらあのクミちゃん出てますんで。
あ、そうなんですね。はい、じゃあまだチェックしてませんでしたけど、このオンエアを聞いた方はネストで見て検索してもらったら見れますので詳細が。そうなんです。でなんかやっぱ気張る生徒さんもすごいキラキラしてて、そのスター X じゃないですけどね。そうですね。やっぱそういう感じがあるのでね、教えてても楽しいですしね。
いいですね。感じがあって。
はい。若い力がやっぱりね、あのこれからを変えていくと思うのでね。だからやっぱその。何がしたかったかっていうのは、まあ、現在活躍されてる方の中でもやっぱりその仕事にならないところとかっていうのをフォローしたりであるとか、でそれが仕事になるんだよっていうのを若い方に見せてあげたいっていうその両側面からの、あのアプローチができたらなと思ってて、で、まあ、スター X のカフェの方でもそのアルバイトに来てもらっている方々にあの、まあ、その人たちはみんな夢を持って、女優になりたいとかモデルになりたいとか思ってるらね、思ってる人たちばっかりなので、そういう人たちにも仕事を与えられるような環境で実際にアルバイトとして仕事をしてもらうっていうのももちろん仕事を生むっていう一つの方法ですし、でそういうのは、まあ、あの一から整理して考えたら音楽でもご飯は食べられるんだよっていうのが分かれば一番いいかなと思ってますね。
なかなか京都は本当に音楽人口は多いと思うんですけれども、まあ、そうやって仕事に直結させるっていう視点でなんか事業をしてる人っていうのは少ないかなと思うので。
なんですかね、なんか諦めムードみたいなのありますよね。
諦めムードなのか、まあ、何かをやっぱり何かをこうガラッと視点を変えるっていうのは、うん、やっぱりそのネストっていう建物全体がそうなってるっていうの大きいかなと思っていて、うん、そうだ
から実は音楽の仕事とかエンターテインメントの仕事っていうのはすごく広くあって、うん、例えばそのボーカリストにしてもボーカルの、ね、歌を歌うだけが仕事じゃなくて、あのこういう声の仕事であったりとか、
ね、
あの仮詞の仕事であったりとか仮歌の仕事であったりとか、うん、そんなもいろいろありますしね。
そうですね、うん、ボイトレは私もあの個人で少し教えてたりするんですけど、ボイスあのプレゼンテーション普通の一般のサラリーマンの方でも、例えば上がり症の方がどうやったら、
う
ん、あの落ち着いてやれるのかとか、うん、まあ、トークは私は下手くそなんであまりあれですけど、
冒頭から素晴らしいなと思いますよ
冒頭から、ね ね。まあでも例えばこういう声にも直結することだし、なんかいろいろ社会とつながっているものだなと思って、ね、リトミックもそうなんですよ。あのリトミックは比較的小さい子たちが多いので、見てるのはあんまりそのすぐに仕事音楽鍵っていうのじゃなくて、まあ、上層教育の一環で来てる子がネストの他のクラスと比べると多いんですけど、でもねやっぱりその自己表現するっていうことは心の壁を打ち破るってことやから、例えば音が鳴った時体を動かすって恥ずかしいことって思う子もいるんですけど、それが恥ずかしくないんだ、表現を楽しいんだって、まあ、ダンスもそうだと思うんですけど、そういうのの一歩でもあったりするので、本当に音楽と社会はつながってるんだなっていうことは ね、最近思うので、
本当にさまざまな方来ていただいているので、もし興味があればぜひね、あのこれ聞いてる方々もあの、ね、体験レッスンもありますので、はい、うん、ぜひ来ていただきたいなと。
京都ネストで検索してもらったら、
そうですね、京都ネストで検索していただいたら一番最初にあのサバゲー会場が
出てきます
。その2個下ぐらいを見ていただいたら、
ね、2個下ぐらいで、
まあ、分かりますよね。ここじゃないなっていうのはね、分かりますよね。
僕が興味出ました
思す
そうなんですよね。
面白いです非常に。
そしてですね、まずここで1曲ね聴いていただきたいと思うんですけれども、さっきもね、はい、ネストの講師は一線で活躍している、まあ、現役のミュージシャンが多いっていう話だったんですけれども、はい、ボーカル科の、ね、講師を務めている冬子ちゃんの音源をね聴いていただきたいと思うんですけど、冬子、はい、ちゃん、ゆうまくんも
そうなんですよ、仲良させてもらって、
そう
なん、この次かける曲大好きなんです
よ、ね、そうなんです。
そうです、年一は一緒にあのイベントやってて、
あ、この曲はね、うん、僕も大好き、
ね、名曲ですよね。
名曲ですよね。
もうほんまに、うん、これできた当初に僕結構聞いてて、
も
う思い入れの強い、
そうだったんですね、はい、実は冬子ちゃん私大学の同級生なんですよ、うん、立命館大学で、でネストのね校長の
行く校長、
あのいろんなねクラブシーンで活躍するボーカリストの酒物、ね、はいはいはい、あった行く校長も同級生ということで、
面白い世代ですね。
でも大学にいるときは3人別にそんな仲良くなくて知らなくて、むしろ
立命館黄金世代
すごいですね。
後からね、
勢いありますね、そこ
濃い
濃いですね、
濃いよ、
濃いです ね、
全然そう思ってなかったんですけど、当時はむしろ84年は不作とか言われてたんですけど、なんかバンドシーンでは不作の年とか言われてたんですけど、実はそういうところにいて、なんか同世代が頑張ってるっていう意味でもね、
はい、
あの応援したいで、とっても素晴らしいシンガーソングライターで、うん、シンガーソングライターなんですけど、大学時代からもバンドのボーカリストとしてもね活躍してて、あのいろんなね声、まあね、あのいくちゃんもそうですけど、冬子ちゃんのクラスもね多分いろんな声の出し方をね知れるクラスだと思うのでね、そういった意味でもね聞いていただきたいんですが、またね冬子ちゃん単独ウエストも来てほしいですよね、またねリリース直後だしね、というわけで聞いてください、冬子でトーストとコーヒーとゆで卵。
トーストとコーヒーとゆで卵、おじいちゃんとばあちゃんの朝ごはん、あたしが遊びに行くたびにいつでも待っている朝ごはん。 言って卵。おじいちゃんとおばあちゃんの朝ごはん。あたしが遊びに行くたびにいつでも待っている朝ごはん。
いただきましたのは冬子でトーストとコーヒーとゆで卵でした、
はい、
いい曲ですね。
いい曲です。曲でございます。
うんうんって歌詞がいいよね。
そうなんです。
そうでもなんかやっぱり生きてきたこう歴史がシンガーソングライターには出るなと思っていて、うん、ネストは作曲のレッスンも、
ね、そうですね、作詞作曲僕教えてますけれども、いろんな教え方があって、それこそ昔のさだまさしさんとかの歌詞を引っ張り出してきて、でこの女性は何歳でどういうところに住んでてどういう家族構成なのかまで絞り込んでいくっていう、
分析する。
そうなんですよ。で結局その歌詞の中にはモチーフになった人が必ずいる、その人を紐解いていくことによってその言葉の階層が分かるんですよね。そのイメージツリーとかいうのを作った時に1階層目にある言葉では詞は書かない、3階層目ぐらいにある言葉を使って真ん中のイメージを伝えるっていうことを日本人はよくやるんですけれども、それを伝えるためにその人物像っていうのを解析していくっていう授業をやったりとか、
バックボーンを自分で脚本家みたいですね。なんかシナリオライターみたいなことを、
だからめんどくさい作業を日本人すごい好きなんですよ昔から。やっぱりその一つの例えば月っていうものを月と言わないみたいなね。
なるほど、そうですね。
で人に好きっていうことも月は綺麗ですねっていうわけでしょ、
そうですね。
でそのめんどくさい人種なん で、うん、でそれはでも奥ゆかしさでもあるんで、そういう部分を、紐解いていって、で日本語の歌詞の素晴らしさっていうのを改めて感じてもらいながら自分の歌詞に反映してもらうっていうような授業をやってる。
授業ね、
面白いです。
いえいえ、作曲もありますしね。そうですね、 DTM なんかも学べますしね。
そうですね、 DTM もいろいろです。ヒップホップのビート作りたかったらヒップホップの先生いますし、普通に DTM だけ習いたかったら基本的に僕が基本の事項は教えたりもしてますし、
ジャンルも幅広いんですね。
そうですね、そうですね、
結構ヒップホップとかあと DJ とかラップとか、そういうクラスのあるスクールって珍しいような気がします。
そうですね、ブラックミュージックにね、結構寄ってる理由は一つありまして、ブラックミュージックをやってる連中ってね、結構研究家が多いんですよ。でその追求していくっていうことにすごく慣れていって普段から、っていうのもね、僕らの言葉でそのディグルっていう言葉があるんですけど、掘るっていうディグ、ディグするって言葉があるんですけど、その掘る作業をねずっとしてるんですよね。その例えばこのヒップホップの曲は元ネタは何なのかとか、サンプリングっていう文化がありますので ね、
そうですね。
でそれを探しに行ったりとか、ひたすらそれを探すだけのレコードを買いに行く旅に出たりとか、そういうのがもうオタクなんですよね。でそういう連中が多いので、その技術的なところを一つ一つ解析するのにはすごくもってこいな性格をしてる連中が揃ってるのかなとは自分なりに思ってはいますけど、
ね、確かにね、教室で教えるのってやっぱり技術を教えないといけないですか、ふわっとしたことじゃなくて裏付けのある論理とか教えるのにやっぱりそういうジャンルの人は長けているっていうのがあるのかもしれないですね。
あとやっぱビジネスですね。
あ
ヒップホップっていうのはもう、ね、ブラックミュージック全般ですけど、ビジネスと直結させるっていうところにおいては、もう他のジャンルに比べたらもうかなり貪欲な、主戦度が集まってますね。
ガッツがあるんですかね、なんて言ったらいいんですかね、
やっぱりその成り上がってやるぞっていうような気持ちが、そのロックとはまた違う
ベクトル
ですごく強いというか、だからそのよく自分をよく見せたいっていう気持ちがすごく強かったりとか、だからスミスニーカーは絶対磨きますし、タイヤのホイールも絶対磨きますし、で白い真っ白の T シャツを着るね、 B ボーイは要するに真っ白の T シャツを着てで、まあ、今はなかなかないですけどゴールドネックとかもその自分を、ね、あの着飾るためにありますし飾るっていうそうそうそうそう
まさにスターをねスターに憧れる
そう、それもやっぱ僕すごい大切だなと思うんですよねそういう、まあ、お金って言ったらすごい汚く聞こえてしまいますけど、うん、ただやっぱりそのビジネスに直結させるっていうことは自分がその道で生きていくっていう覚悟でもあるので、うん、そういうものを、まあそっちだけっていう形ではもちろん教えないですけれどもただやっぱそういう部分が必要なんだよっていうことも僕らはライトに教えられるんじゃないかなと思
うか、ね、そうか話が、ね、尽きないですし我々もなかなか勉強になる面白い書いてあったんですけど
ずっと
聞
きたい、
ね、残りゲストコーナー残り時間わずかになってしまいましたけれども、はい、本当にまたねあぐらさんもね、
はい、
来ていただきたいですしね
ぜひぜひ、はい、
ネストの他の、ね、講師の、ねはい、皆さんにも、ね、ゲスト来てもらっていろいろ、ね、お話聞きたいなと思います、うんネストの、ね、ホームページねいろいろ更新されてますので、はい、そして SNS もありますので見てみてくださいね、
はい、ぜひ見て
ください本日のゲストはですね総合エンターテインメントスクールネスト代表のあぐらさんでしたありがとうございました、
はい、ありがとうございました
続いては、ゆうまくんの一押しをご紹介するコーナーです今日の一押しは何でしょう
はい今日は、ワゴンズの音源をかけさせてもらおうかなと思っております
ちょっとまず聞いてもらいましょうかね
そうしましょうか
聞きながらトークにしましょう
了解しました
では、曲紹介お願いします
はいじゃあワゴンズで、群青の空
ていただきましたのはワゴンズで群青の空でした、
はい、
この曲を選んだ理由は、
はい、じゃあちょっとお話しさせていただきますとですね、はい、つばくらめが11周年を記念しまして初のワンマンライブを開催いたします。
初なん？初なんです。11年やってて。
そうなんです。
マジで？
やっとなんです。ついになんかやるんです
けど。そう、意外ですけどね。
そうなんです。今までやってこなかったんですね。
あ、そうなんですね。
それが3月10日の土曜日に、ライブハウスナノ2畳のナノでやります、はい、その時にオープニングの、ね、ゲストとして、ワゴンズの梶本浩さんの弾き語り歌ってもらおうと。
おー、レアじゃないですか。梶さん今東京に張るし、ね、あんまりライブも多分してないはずですからね。
そうなんです。復活的なニュアンスで出てもらうんですけれども、
つば比べのためなら人肌脱ぐよというやつですね。
ほんまにね、憧れの先輩だったんで、もう、ちょっとドキドキしながらお願いしたんですけど。
ええ話じゃないですか。
お前らの
初ワンマン
の、
なんかすごく意外ですね。なんかもう6回ぐらいやってると思ってたわ。
やりたかったんですけど。なかなかね。
でも結構メンバーもチェンジしてるもんね。
そうなんです。
3ピースと4人と8人の今の編成とで、
たびたびメンバーが変わっていくごとにやればよかったなと思ってたんですけど、なかなかやらないうちに11年も経ってしまったんで、ち
ょっと
ね、あの全部のメンバーだけ12人来るんですけれども。
え、じゃあ全部の今までのメンバーが来るってこと？
そういうことです。
すごい、笑っていいともみたいなことになるやん。
そういうことです。全員集合ってことです。そういうスペシャルなワンマンね。
愛されてますね。普通は抜けたメンバーがこんな全部集まってくれないよ。
それは本当に思います。ありがたいなと思ってて、初期のメンバーから。そうなんです。そのスペシャルのワンマンにね、ちょっと梶本さんに歌ってもらいたいなと思いました。
そういうことだったんですね、はい。ちょっとね、来月このワンマンもね、いろいろ特集していきたいと思いますので ね、
う
ん、
そうですね、
詳しく聞きたいなと思います。
よろしくお願いします、
はい。では次はですね、箕浦くん今日お休みなんですけど、一押しの音源を用意してくれました。若手の、はい、また学生のですってバンドで、楽団モーケロンでミスターフロック、お聞きください。
時は流れる、あなたと遊んで土地に帰る。 Hey Mr. Frog、 素敵な鳴き声で、あなたと出てこれば、明日は雨模様。 Yo、 水しぶき飛ばし、たどり着いた先に獲物はなし。昔の話よ、ムカつくなめくじにもしよ、ペロッと舐めてみてしよっぺ。ケロッと忘れてた俺の尻尾、きっと必要。冷えたビエと E ビートが欲しいの。 You know keep on the hip hop。 Hey Mr. Frog、 池にたゆたふる、一人で遊んで井戸に帰る。 Hey Mr. Frog、 水たま京都市内で今日もちょっとお茶しない。生まれつき俺ら両生類、海のやつらはエラ強制無理。チェケラ超カラッとした昼下がり、空っぽの心と水たまり、皮膚が乾き流れるままに、また行ったり来たりしてるばかりの中地。
え、ハロージーノージーとは友人、俺レンデ友人、レンジで死んで食べ過ぎたエスニックな唐揚げ。まずは温め、マジで気休め、俺箸休め。
はじめまして、オイラカエルカジ、めんどくせ妻に泣かれるマジ、ご勘弁。作った揚げ句味わかんねえ、焦げたカレール。
お聞きいただいておりますのは楽団モーケロンのミスターフロックです。ちょっとライブ見てみたい感じは ね、 ねしますね。どんな感じなのかという感じで、はい、今回も今年もね、若手のバンドの音源もいろいろ紹介していきたいなと思いますね。エンディングに入っていきたいと思います。またあぐらさん、ちょっとエンディングに入っていただきまして、
はい、
いや久しぶりのラジオどうでしたか？
いやまあ、普通に緊張しますね。
緊張してたんですか。もうすごい上手に喋らはるから、
なんか先生の話を勉強になるわ。
めっちゃわかりやすい。
あんまね、やっぱもう全然メディアに出てないんで、もう緊張しますやっぱり。うん、
バッチリでした。
ありがとうございます、
ね、ちょっと我々がお正月ボケで、
はい、もうね、冒頭からね、
冒頭からうだつが上がってなかったんですけれども、ゲストさんのおかげでとっても素敵な、はい、回になりましたが、
楽しかったです。
あくらさん、じゃあ2018年どんな1年に、
ね、今年決めてるんですよ。
あ、決めてるんですか。
粘り
粘り、
うん、去年がね、伸びるやったんですよ。で、伸びた後はその伸びをね、ちょっと粘り強く伸ばしていきたいなという1年できたら一番いいなと思ってます。
なるほど ね、
これしっかりしたこと言ってそうで結構ふわっとして
でも1年のテーマをね、やっぱり決めるっていうのは ね、 慌ただしく終わってしまいますもんね、1年が。
意外と決めててもね、それ通りにはいかなかったりしますからね。
そうなんですよね、
ふわっとしてるぐらいがいいかもしれない。
そうですね、粘っとこうぐらいの感じでいきたいと思ってます、ね、
はい、難しいですよ、うん、諦めてしまいそうになりますからね。もうええやって投げ出すのは簡単ですからね。
わかります、それ。
11年もね、バンドをやってたら、だってこんだけメンバーチェンジしたらもう、うん、もう無理ってなるの。
それこそ粘りです。
そうだ ね、 ね、もう常に粘りです
常にデフォルトで粘りですからね常
に。シマ三兄弟、和倉さん何年ぐらいやって
ますか。僕らね、15年やってましたね。
わーすごい。
15年、要するに学生の頃からなんで、もう15年やってまして、でバンドになったのは、8年前なんで、結局7年ぐらいしかバンドはやってないんですけど、 2MC1DJ の頃からすると15年。
そうだったんですね。
長かったですね。
でもずっと一線でね、躍進してたのがすごいです、ね、
いやいや、まあほら、もうドロミスもいっぱい飲みましたよ。ものすごい飲みました、ガブガブ。
だから僕も11年って言ってますけど、ここからなんやろうなって、やっとスタート
にな
った
よ。でもね、本当に10年超えてからが多分一番楽しくもなるし苦しくもなると、
ね、今日なんかいいお話をね、新年早々聞けてよかったですよね、は
い、いえいえ、とんでもございません。
この番組は毎週木曜日午後6時から45分間お届けしております。番組へのご意見、ご感想、リクエストなどは
イメールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp ファックス番号0752536901 0752536901 Twitter これからミュージックで検索してください。@これから_ミュージックです。
はい、皆さんね、番組へのご感想などぜひ寄せてください。新年早々ね、なかなか楽しい回でしたね。
ありがとうございました。
身になる回でした、
はい、2018年もね、まあ、コレフェスもね、
はい、
やるっていうのを匂わせたんで、
はい、
責任を ね、
そうですね、
感じて、
はい、
毎週ね、毎月ね、いろいろ行っていきたいなと思いますので ね、
ますね、
はい、SNS でもね、いろいろね、情報発信小出しにしていきますので、よろしくお願いします、はい、というわけで、第2週は竹上久美子と
川原田優馬と
あぐらがお送りしました。
せーの、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。
京都駅から歩けば梅小路公園、水族館もできたし、蒸気機関車館も、行きたい場所がたくさんあるな。何年経っても変わらない、鴨川あたりの空気、下鴨でワクワク、嵐山の渡月橋も楽しみだ。